命に対するマナー塾っていうものをですね、メールニュースを読んだ人は、これはなんじゃって思ってる人がいるかもわかりませんが、そういう塾をですね、またやろうと、こう新企画ですね、それを企画したんですね。で、サブタイトルが、なりたい自分に出会うためにってこうなってるんですが、これは今度16日に、来月のね16日にある長い塾とは別なんですが、目的はコミュニケーションと成長って、書いてあるんですけどね、その通りなんですよ。で、なんて言いますかね、命に対するマナー、だから命に対するマナーってなってない人がやっぱり今多いと思うんですね。やっぱりそれは例えば簡単に言うと自殺っていうのはありえないですよね。その マナーを犯すっていうことでありえないんですけども、例えば簡単に病気になる人も命に対するマナーがなってない、それは添加物とかタバコだとか肉食だとか何も考えずにこうね、体のことを考えずに、もっと言うと命のことを考えずに生活しているっていう、そういう人たちも入ると思うんですね。で、だからこの命に対するマナーっていうこの倫理観が非常に今やっぱり現代人に欠けてるような気がするんです。大人を中心にね、大人がダメだから子供もそうなるんでしょうけども、だからすごくこう普遍的なね、普遍的な僕はタイトルだと思ってつけたんですが、命に対するマナー塾、だからこれはいろんな題材がこうできると思っていて、なりたい自分に出会うためにっていう、さっきもねサブタイトル言ったんですが、例えば理想の自分、もし理想というのがあったら理想の自分になりたい、でもっと言うと理想がわからない、理想とは何かっていうと理想をじゃあ探そうじゃないか、であなたはどうなりたい、どうありたいって、で、あなたに足りないものは何で、足りてるものは何っていうね、そういうようなことをねやっていきたいと思っていて、これは一重に本当にコミュニケーションと成長ですね。で、いろんな人たちと志を一緒にする、未来の方向性が同じ人たちと志を一緒にするそのコミュニケーションっていうのが非常に大事だと思っていて、それを友って呼ぶんですけどね、友達の友。なので、そういうような場っていうのをちょっと考えているんですよ。で、僕はですね、そこではいろんなことを、自分も含めて自分も育っていきたいし、自分も含めていろんなことをやりたいと思ってるんですが、例えばね、今自分も育ちたいと言いましたが、育てるっていうキーワードの中には、人を育てる、自分を育てる、子供を育てるとかいろんな育てるがあると思うんですが、僕はですね、いろいろある中の中で言うんですが、目を育てたいっていうのが非常にあるんですね。目、眼球のね、目ですね。で、目力なんて言うじゃないですか。で、その目を育てたいっていうのが僕の意識の中に非常にあって、で、それはですね、やっぱり目が大切なんですよ。人間目なんですよ。目もうね、1にも2にも目なんです。で、例えばですね、今までの勉強会なんかに参加した人でいろんなことを覚えた、で成長した人っていっぱいいると思うんですね。でもね、その勉強の勉強じゃないんですよ。例えばそういう活字じゃないんですよ。もっと言うとそういうセリフじゃないんですよね。そういう勉強の勉強を覚えてる間は目が生きてないんですよ。心底出てこないとダメなんですね。心底それを腑に落とすとかいろんな表現するんですが、そうですね、だから目なんです。覚えている間は目が生きてないんですよ。覚えたこと言ってる間は。だから僕は目を育てたいんですね。例えばね、ごまかしが効かないところは目なんですよ。目にね、メイクアップできないでしょ。目はね、ごまかしが効かない場所なんですね。で、目を見れば本当にわかります。このマナコっていうのを見れば。だから目が全てなんですね。で、目に魅力を持てば非常に変わってくるんですよ。だから僕は人相ってよく言うんですが、やっぱりこれ一番は目ですね。目で、その目を育てる。で、それはね、十分育つと思いますよ。 なので、その芽を育てる、育てたいっていうのが、まあ一つ、こう、あるのとですね。あとですね、やっぱりそのイメージ力っていうのは非常に大事ですね。イメージ力。で、イメージ、想像ですね。イメージ。で、イメージはこれは無限に育てられる。イメージなんていうのは無限ですよね。ただこれはやりようだと僕は思ってるんですね。イメージ力のある人とイメージ力のない人って確かに差がつきますよ。同じ人間でも。それはやっぱり育ててきたのか育ててきてないのかっていう差が出ているだけで、そのじゃあ育て方、じゃあイメージっていうのはどういうものなのかっていうと、これは育て方は無限だと思うんですね。だからその無限の中、その無限のイメージをどういうふうに開花させていくか、道具と一緒でね、いつも使ってたらこれは使い慣れるし、上手になってくるんですよ。イメージも同じです。きっと同じなんですよ。やっぱり上手に使っていれば、これはいいイメージをね、コントロールできる人になるんですよね。例えばイメージを育てる方法、これもいっぱいありますよね。いっぱいある中で、一つ言うと、漢字ってあるでしょ？日本語の漢字。漢字は漢字で覚えない。漢字をですね、ひらがなで覚えるんです。漢字をひらがなにするんですよ。で、漢字というのは漢字のイメージが固まっています。固まってるでしょ？漢字っていうのは一個一個に強烈な意味がありますから、漢字のイメージは狭いんですよ。固まってるんですよ。でもひらがなにしたら無限のイメージがあるでしょ？で、この今無限っていうのも漢字でやるとないに限りって書いて、もうイメージできちゃうじゃないですか。でも無限ってひらがなでやると、まさに無限のイメージなんですよ。ひらがなっていうのは無限のイメージを持つんですよ。漢字でやるとみんな意味がこう決まってしまうっていうのがありますよね。例えば、こういう方法論ってあるんですよ。こういうふうにしてみよう。ああいうふうにしてみよう。で、こんなの多分一般ではなかなか思わないし、やらないです。でもこれをやることによって、じゃあひらがなでイメージしてみようか。そしたらイメージすると、やっぱりイメージ力って広がってくるんですよ。で、もうなんかそういうこと、そういうね、アドバイスも一つで変わってくるんですね。で、これはたくさんある中の方法の、まあ、一つに過ぎませんから、それがいっぱいあるっていうこということですね。で、そういうようなことも含めてイメージ力とか、まあ、さっき言った目とかで、ね、もうそうなんですけども。やっぱりこのいい方向に向かっていきたいっていうのがありますよね。いい方向に向かっていきたい。で、まあ育てるっていうキーワード、これもちろん自分も本当そのやることによって自分も非常に育ちますから、やっぱりコミュニケーションなんですね。で、その育てるっていう意味で言うと、やっぱり一番よく使われるのは子育てってね。まあ、子育ての真っ最中の人も、子育てやったことない人も、子育て終わった人もいるかも分かりませんが、子育てという言葉あるじゃないですか。で、子育ての意味って、結局はね、自立した人間を育てることを言うんですよ。多分というか、これきっと自立した人間を育てることを子育てって言うんですね。これ人間の自立なんですよ。で、だから先のことを考えた上での子育てっていうのがないと、それは子育てじゃないんですね。先のことを考えた上での子育て、そして自立した人間を育てることを子育てという。だから子育てのできない人いっぱいいるでしょう。子育て放棄する人もいっぱいいるし、自分が多分自立できてないから、それやっぱり無理なんですよね、物理的に。で、なので、その育てるって言った時に、その子育てってね、いうのも一つあるんですが、で、子育てというと男の子女の子がいますよね。で、これね、男性の人には一つ残念な話なんですが、やっぱりね、平等に見て僕は女性の方が優れていると思うんです、人間として。ただその個人の差はありますよ、確かに。それはひどい男性もいれば優秀な男性もいれば、ひどい女性もいれば優秀な女性もいますけども、やっぱこれ平均的にね、女性の方がやっぱ賢くて才能がある。で、労働力もあるし、忍耐力もありますよね。だから問題はね、男子なんです、男の子。で、例えばじゃあ学歴を、子育てっていうのはいい学歴を持たせるっ ていうような風潮も子育ての一つの中にあるっていうね、考えがあるでしょ、現代社会では。じゃあね、学歴の高い子はいっぱいいるんですが、これ通用する子ってどれぐらいいるかっていうとやっぱり疑問なんですよ。例えば会社に入っても辞める子が最近はですね、3分の1は辞めるらしいですよ。簡単に優秀な大学出ても。つまりこれはね、強さがないんですね、全然。で、男の子にはね、正義を養わないといけないんですよ。正義感の正義。男の子には特に正義を養わないといけないんですね。育てるという意味において。正義の義っていうね、義。義はね、これ漢字ですよね。まさに漢字っていうのはさっき意味がね、こう、もう決まってるっていう話なんですが、義っていうのは、私利私欲をなくして公益のために尽くすことを義っていう、義の中にはこういう意味が入ってるんですね。で、そこを育てていかないといけないんですが、今これ逆でしょ。私利私欲にまみれて、自分のためだけに尽くすっていう人が非常にこう多いですよね。だから、その育てるっていう意味においてですね、まあいろんな意味があるんですが、だからその男の子には正義を教えなさい。で、男の子には正義を教えるんですが、結局ね、男はね、強くなりたいんですよ。で、これ強くなりたいっていうのは男の本能なんですね。よく女性はやっぱり母性っていうのがあるじゃないですか。母性、優しい。で、それに対して男の本能っていうのは強くなりたいっていうのがあるんですね。逆に言うとそれぐらいしか才能ないのかも分かりませんよね。分かりやすく言うと、才能の面から言うとやっぱり女性に全部負けてるんで、だからせめて愛する妻とか家族を命がけで守りたいから正義感というのを男は求める。だからね、子供の頃からこれはもうね、求めようとしていて、それが証拠にウルトラマンごっことか仮面ライダーごっこやったら怪獣の役をね、本能的に嫌がるんですよ。みんな本能的に嫌がる。もうあれはね、本能で出てるんですよ。社会悪と戦いたいという本能はもともと本当はあるんですね、この男っていう派からは。これが男の天命なんですよ、おそらく。本能なんですよ。だから、そこを育ててあげないといけないんですが、だから男性と女性を育てるアドバイス、これは政治に対してもそうですね、アドバイスとかっていうのはもう全然変わってくるんですが、まあ男子はそこを失敗する人が多いんでしょうね。例えばね、男の方がまあ才能がないと言いましたけども、男の方がだらしないという言い方にこれ変えるとしたら、こういう統計があるんですね。少年院ってあるじゃないですか。犯罪して子供たちが入る刑務所、少年院。少年院は男が9割なんですよ。男が9割、もう女性はね、これね 10% ですね。だからそのぐらい男の方がやっぱり弱いんですよ。このメンタルとか意思もそうですよね。全部弱いんでしょうね。でね、この一つはね、やっぱ大きな原因の一つは過保護っていうのが非常にあるみたいですね。過保護、まあ、過保護って僕もろくな人間見たことないですね。だから、まあ、僕の周りのたまたまダメな人間が多かったのかも分かりませんが、やっぱりこうお金に全く苦労しない。で、大きな大きな大企業の御曹司なんかでも立派な人いっぱいいますけど、僕の周りにはね、そのお金持ちの子供に生まれたっていうので、まあ、ろくなやついないですね。で、過保護っていうのはやっぱり非常に怖い。あと親の言うことを聞かないっていうのも、これはもうダメですね。これは意見を聞かないという、その見識の狭さなんですよ。反抗とかなんとかよりも。だから素直ってよく言いますが、素直さっていうのも育てるのに失敗してるんですね。親の言うことを聞かないというのはただの親と子の対立関係じゃなくて、そのキャパを作ることに失敗してるっていうことですよね。で、だからやっぱり過保護っていうのは非常に怖い。これ何事においてもですよね。与えるっていうのはやっぱりね、何事においても身につかないんですよ。やっぱ取りに行かなきゃダメですね、自分で。取りに行く。だから学ぶもそうですね、自分から学ぶとかですね。そこに僕のその新しい塾っていう、塾をやりたいという意味も非常にあるんですが、で、子供なんかで言うとやっぱ過保護っていうのがダメだとしたら、やっぱり問題とかトラブルを、逆に言うとですよ、誤解を恐れずに言うと、問題とかトラブルをやっぱりいっぱいクリアしないと自立できないですよね、はっきり言って。やっぱそれを自分で解決する力っていうのを身につけてあげるのが子育てだと思うんですね。 で、まあ問題とかトラブル、まあ問題とかトラブルしんどいですよね。で、例えばですね、僕は前よく勉強会、講演会なんかでも行ったんですが、生きる意味とは、悲しみから生まれるっていうことを言ったことがあるんですね。で、僕はこれね、生きる意味っていうのは必ず悲しみから生まれると言っても過言ではないと思ってるんですよ。そのことによって人間の生きていく意味を、見つけるし、考えるようになるんですね。忘れないことによって初めて考えるんですよ。人間悲しみ忘れたら何もかも忘れてね、ボケるんですよ。いわゆる平和ボケ。だから、悲しみから生きる意味。だから、過保護の反対かもわかりませんよね。悲しみはね、気づきの財産ですよ。気づきの財産。で、僕がなぜ健康とかこういう環境とか動物にこだわるのかっていうと、それは、健康とか環境とか動物の悲しみを知ったからですよね。で、健康の、だから悲しみを知ったから、例えば健康を失うっていうことを知ってるから、健康の喜びも人一倍感じるんですね。でもその失った時の悲しみの深さを知っているから、誰に対しても軸がぶれずに同じトーンで言えるんですね。それは悲しみがあるからですよ。悲しみから本来そういうのって生まれると思うんですね。僕はやっぱり、自分の子供が、大病を背負ってきて生まれてきたっていうのをきっかけに、小児病棟でいろんな子供たちを見たり、で、僕自身もそうですね。僕自身の生い立ちもやっぱ悲しみの連続でしたから、それってやっぱり大きいんですよね。自立をしていくためには悲しみっていうのを乗り越えないといけない。なので、悲しみから、生きる意味は生まれる。でも人は悲しみという現実から逃げよう逃げようとするね、癖があります。避けよう避けようと。でもね、起きてしまったことなんだから、それを真摯に向き合わないといけないですね。起きてしまったことととことんやっぱり向き合うっていうことが大事ですよね。逃げるんではなくて。だから悲しみ、つまりね、現実に目を閉ざすものには未来はないんですよ。現実に目を閉ざすものは未来に盲目であるっていう言葉がありますが、その通りなんですね。人間の一生なんて迷いの連続なんですよ。もう迷う迷う迷う、もう迷う季節ばっかりなんですよ。春夏秋冬って言うけど、迷う季節ばっかり、逆に言うとね。だからやっぱりそれはとことん迷うっていうのかな。そして創造と破壊を繰り返して、繰り返しながら何かを作り上げていくのが人生だと僕は思うんですね。で、そうやってやっぱり自立、これは大人もそうですね。自立できない人はいっぱいいますし、あと役目って言ってもいいですね。自立じゃなくて役目と言ってもいいですね。とにかくですね、自立も役目も世の中を動かすっていうことが非常に影響を与えていくっていうことが大事でしょう。影響っていうのはすごいことですから、誰かが誰かに影響を与えるっていうのは、これはすごい。この連続で社会は成り立ってるんですよね。ずっと。でもね、世の中を動かす力なんて自分ではないと決めつけてる人が異常に多いんですよ。もう自分には、私には世の中を動かす力なんてないと決めつけている人が。例えばじゃあ僕もそうですね。僕も皆さんも0.1%の力しかありません。もう世界から見たら0.1%、99.9%はもうすごい大きな力で動いてるんですよ。我々の0.1%なんてもうどうにもならない。と思ったらこれどうしようもないですよね。ある意味我々はだからその中のたった一つの部品ですよね。たった一つの部品、0.1%。だけどその0.1%が時には全てを変えることができる力があるんですよね。あるんです。それはどういうふうに、どういう使われ方をされるのか、そのことによって、そのもうものすごい世の中自体に価値を与えたり影響を与える、それがあるんですよね。含まれています。だからそれは我々の、あなたの、僕のやっぱり考え方次第、行動の仕方次第なんですよ。何をするかなんですよね。0.1%が世の中を変えにかかる力は十分にありますよ。だから僕は動物実験反対というのはやっぱり声高に叫んでるわけですよね。叫んできたし。で、それはね、あんまあのあの捨てたもんじゃないですよ。で、だからそういうね、世の中に対して非常に、世の中を動かす力に0.1%はなりうる。で、それはまあいろんな仕事だとか、行動だとかってね、大人になってからいろんなことをやるんですが、 例えば働くっていうね、言葉があるでしょ。働くっていう言葉はもともとは、働くっていうのは漢字全然違うんですよ。旗を、旗を、旗、旗っていう傍ら、旗。で、楽っていうのは、苦楽の楽。傍らを、旗を楽にする。働いてる人を、働いてる人が旗にいる人を、周りにいる人たちを楽にする、周りの人たちを幸せにするっていうのが働くっていう意味なんですね。だから影響力を持ったら、この本当に旗、楽ですよね。旗にいる人たちを楽にできる、影響を与えられる、ここが目的ですよ。人は誰もがね、時間という素材で人生を表現するアーティスト。僕はこれ、僕の口癖ですよね。自分の人生と行動に真剣であるとき、自分の時間を生かしきっているときなんですよ。いいですか？自分の人生と行動に真剣である時間、自分を生かしている時間ですよ。だから、僕は今度の塾ではね、命に対する学び塾、長い塾ともつながってるんです。これ両方を受けられると一パックになってる感じなんですが、そういうようなことをね、提示していきたいですね。コミュニケーションっていうのが非常に大事ですから、つまり対人関係に左右され、で、状況に翻弄されてみるっていうことも大事なんですよ。対人関係に左右されて、状況に翻弄されてみる。で、確固たる自分を持たずに優柔不断でいることで、その都度なすべきことが見えてくることもあるんですね。で、これは学びの秘訣でもあるんですよ。表裏一体で非常に危険ですけどね。これ優柔不断というと怠ける人間もいますから。そうじゃなくてね、対人関係に左右されて、状況に翻弄されてみるっていうことも非常に大事で、確固たる自分を持たずに優柔不断でいることで、その都度ね、なすべきことが見えてくることもあるんです。それが僕の塾の意味だと僕は思ってるんですね。さっき人は誰でも、人生を表現するアーティストだって、言いましたけど、僕の仕事はアートだと思ってる、アーティストだと思ってるんですよ。仕事ってよくビジネスっていう言い方するんですが、ビジネスではなくてアートだと思ってます。それが僕の仕事だと思ってるんですね。で、アートって何かを作り上げていくものでしょ。アートって作り上げていくものなんですよ。そう、人を作り上げていく、自分を作り上げていく、いろんなものを作り上げていく、想像の層を、ね、作り上げていくっていう方ですね。なので、アートってで何かを作り上げていく。そしてアートっていうのは普遍的な要素がないといけないと僕は思ってるんですね。アートとビジネスの違いは何かというと、普遍的な要素がアートにはあると僕は思っています。どの時代に見ても人の心を打つという要素がやっぱりアートには欲しいですね。だからどの時代に聞いてもそれは普遍的、やっぱりこう価値がある、当てはまるっていうことを言ったり、そういうような人だったり、そういうような組織だったりっていうのが非常に僕は大事だと思ってるんですね。そしてその普遍的なものっていうのはですね、いろんな普遍的なものっていろいろやっぱりありますよね。深い意味で、広い意味だし、普遍的なものって僕はね、よく感じるんですが、果たして普遍的なものに100点満点であるんだろうかっていう疑問があるんですね。常になんか普遍的なものって100点満点ではなくて、何かどこかが欠けているような気がするんですよ。で、例えば完成に向かっていく過程で普遍的なものっていうのがなんか必要な気がしていて、なんかちょっと難しいんですけどね。つまりね、こちらが欲しているものと向こうも向かってくるものが合致してぶつかって100点になるっていうイメージが非常にあるんですね。何かが足らない、いい意味で何かが足らない。例えばね、足らない時代っていうのは名作ができるっていう時代ね、よく言われるんですよ。足らない時代というのは名作ができる時代だと、もう何もかもあるっていう時代。例えば今なんて、例えばアートでなんかいいものってやっぱり作りにくいかも分かりませんよね。物質的にはいろいろ埋まってしまってるから。でもね、まあまあ、何かが足らない。だからこっちが欲しているもので向かってくるものがぶつかって100点になる。これもだから僕のその長い塾の意味でもあるんですね。そういうようなニュアンスが僕は非常にあります。感じています。だから、そういうものを埋めていく、足していく、そして何が足らないのか、どうなりたいのかっていうのをこう探っていくっていうね、とっても深くて意味のある塾にしたいと思っています。で、自分の中でそれが今できるとね、非常に思っています。 で、まあ、足らないということで最後にね、締めの言葉でですね、足らない、足るを知るっていういい言葉がありますよね。僕も大好きな言葉、座右の銘の一つでもあるんですが、足るを知らない。で、足るを知らないっていうのもね、いろんな表現があるんですよ。足るを知らない、僕はこれ最後にね、ドドイツで表現してみたいと思うんですね。足るを知るというのね、こういうね、いいドドイツがあって、草に寝て、草ね、葉っぱですね、草に寝て梅雨に濡れてる身を持ちながら何の不足で虫はなく、わかります？草に寝て梅雨に濡れてる身を持ちながら何の不足で虫はなく、これはね、立川談志さんに教えてもらった非常にいいドドイツですね。草にね、寝てね、梅雨に濡れてる身を持ちながら何の不足で虫は鳴くんだと。だから、まあ、一つのドドイツの表現なんですが、樽を知る、いろんな表現があると思いますが、僕の塾でもこの樽を知るっていうのを地盤に置いて、そして成長コミュニケーションというのをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。